Love is my bone, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
My life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
オームシリーサイラン。皆さんお元気ですか？暑い日が続きますが、体調など崩されていないでしょうか？
神の神殿である体の健康を守ることも立派な奉仕ですね。
今月のレディオサイジャパンはシリーズでお送りしてきましたバガバットギータの最終回第12章16から20節とスワミへの感謝のメッセージをお送りいたします。
それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、猛暑が続く毎日ですが、神と共に家庭で職場で社会でいつも愛を実践されていることと思います。それではいつものように8月の活動をご案内します。8月6日7日は東京都あきる野市共同村日だまりファームにて SSEHV サードナキャンプが行われました。子どもたちと保護者みんなで EHV クラス、保護者クラスはもちろん、川遊びや工作をしたり、ご飯を作ったり、楽しいキャンプとなりました。8月17日から2日間、全国バルビカスキャンプが東京センターにて開催されました。テーマは、サティア・サイ・アバターの愛。子どもさん、親御さんが参加され、楽しい、学びの多いキャンプとなりました。8月22日はクリシナ神のご生誕をお祝いするスリ・クリシナ・ジャンマシタミーのお祭りが行われます。愛と平和を体現された神の化身を思い感謝のお祈りを捧げましょう。記念祭は8月6日に岩国広島グループの20周年祭が行われ、スワミに感謝を捧げました。8月28日には神戸センター36周年記念祭が行われます。次に9月の活動予定をご案内します。9月17日18日関西北陸地域合同サーダナキャンプが開催されます。場所は兵庫県三木市。テーマはありがとうスワミ、ラブオールサーブオールです。詳細は関西北陸地域の各センターグループ、そしてホームページでご確認ください。9月24、25日、東北グループ10周年を記念しまして、東北地域合同サードナキャンプが開催されます。場所は宮城県大崎市、鳴子温泉郷、ホテル亀屋です。詳細は盛岡東北グループ、そしてホームページでご確認ください。9月24日、北海道地区合同サードナキャンプが帯広市十勝プラザ地下音楽室にて開催されます。テーマ、 ラブオールサーブオールヘルプエバーハードネバーです。また翌日25日には帯広グループ15周年セミナーが開催されます。ホームページにも掲載されていますのでご確認ください。同じく9月24、25日には中部地区合同サーダナキャンプが愛知県知多郡愛知健康プラザにて開催されます。テーマ、ラブオールサーブオール。詳細につきましては近々ホームページにてご案内します。9月17日は献血セバの日です。一人でも多くの方が献血に協力され、血液が必要な方のためにセバを実践しましょう。9月27日はシルディサイババ様のご生誕173周年の記念日です。シルディババ様への感謝のお祈りとバジャンを捧げましょう。以上、8月の活動と9月の活動予定でした。東日本大震災から5ヶ月が過ぎましたが、まだ被災され避難所生活を余儀なくされている方々、放射能の拡散のために避難されている方々が大勢いらっしゃいます。一日も早く平安な生活に戻れますようお祈りを引き続き捧げていきましょう。そして私たちができる愛の実践というセバを継続して行っていきましょう。神と共に平安な日々でありますように心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ラブオールサーブオールヘルプエバーハートネバージェイ・サイラン。
神様、どうか私の愛を受け、その愛が全く消えとなってあなたへ流れるようにしてください。神様、どうか私の手を取って絶えずあなたの役に立ててください。神様、どうか私の魂を受け、あなたと一つに溶け込ませてください。神様、どうか私の心と思いを受け、あなたと調和させてください。神様、どうか私のすべてを受け、あなたの役に立つ道具にしてください。
Radio Sai Japan。
それでは8月のレディオサイジャパン始めたいと思います。長らくシリーズとしてお送りしてきましたバガワットキータ第2章と第12章が今回で最終節を迎えることになりました。
バガワットキータ第12章16節から20節、神に愛される者となれです。
第16節、欲望を持たず純粋かつ有能で、偏見も動揺もなく、すべての祈祷を捨て、私を信愛する者は私にとって愛おしい。第17節、悦に入らず嫌悪せず、悲しむことも欲しがることもせず、好悪を放棄して親愛に満ちているものは私にとって愛おしい。
ババ様の御言葉です。ギータは、誰かが神に対する深い親愛を持っていたとしても、もしその人が神の教えに注意を払わずに生きているのであれば、バクタ、神を愛する人の名に値しないと宣言しています。神の教えとは、聖人賢者たちに掲示された神の教えであるシャーストラに定められたダルマのことです。クリシュナがギータの中で、親愛に満ちているものは私にとって愛おしいと宣言したとき、親愛に満ちているという言葉を使ったのは、このような意味合いからでした。
第18、19節、敵と味方に対して同じ心であり、また名誉と不名誉に対しても同じ心であり、非難と称賛を同一視し、寡黙で何にでも満足し、家を持たず安定した心を持ち、神への愛に満ちている人、そのような人は私にとって愛おしい。第20節、しかし以上述べたこの不滅に至るダルマの道を尊び、唯一究極の目標として私を信頼し、一心に私と結びついている者たち、彼らは私にとってこの上なく愛おしい。
ババ様の御言葉です。この施設シュローカは、なんと素晴らしい概念を伝えていることでしょう。これは人が身につけなければならない性質を述べた一連の施設を締めくくるシュローカです。それは一連の施設全体をダルミア・ムリタム、不滅の命に至るダルマの道と叫びます。神はこのシュローカの中で、これらの特質を備えた人々、唯一究極の目標として神を信頼する人々、心に神を慕う人々は、神にとって最も愛おしく、神に最も近いと宣言しています。ここで使われているダルミア・ムリタム、不滅の命に至るダルマの道という言葉に注意しましょう。それについて深く考えて、そこからインスピレーションを受けましょう。甘露アムリタのような神の恩寵を受ける資格を持つのは、神が定めたダルマを守る人々のみです。ものを深く考えない人々は、自分は神に対するバクティ、信愛を持っていると信じています。しかし彼らは、神が彼らを愛しているかどうかを考えることはしません。この点を知りたいと絶望する人々は非常に稀です。それこそが、霊的な成功を図る本当の尺度なのです。
片手に金の村に
片手に金の村に
続きましてスワミへの感謝のメッセージをお送りしたいと思います。6月に神戸で行われました追悼会から婦人部代表のスワミへの感謝の言葉です。
私たちの人生の旅をそれぞれに導いてくださり、またこれからも導いてくださるバガバン、シリ、そしてサイババ様の蓮華の癒やし、心からの感謝を捧げさせていただきます。ただいま、ヒラ様より愛の偉大な御業、神の御業を語っていただき、また祭と日本との輝くばかりの歴史を語っていただきました。私は女性として自分自身の気持ちを捧げさせていただきたいと思います。お聞きください。96歳の復活祭の日に地上での旅を得られ、永遠の神聖原理である宇宙普遍層にお戻りになりました。とても残念でありません。もっとこの地上に残っていただきたい。この気持ちは受けることがありません。この事実を自分自身の中で認めることができるまで、頭の中では教えていただいた I am God と理解していましても、心の中にぽっかりと開いた大きな穴を埋めるのにとても時間がかかっています。やはり神のおられない寂しさはまだまだ続きます。追悼式を行うことなど考えたこともありませんでした。今もトリティの地でのガルシャンで与えていただいた津波の大きな目からの宇宙エネルギーを思い出しています。ある時のガルシャンで神様は私の前にとても長く感じる時間じっと待ってくださいました。スワミに促されるようにパダナマスカールも忘れてスワミの目を見ていました。スワミの両方の目の中にとてつもない凝縮された光が見え、まるでいくつもの星の光を閉じ込めたようなその目をずっと見ていました。光はどこまでも奥深く続き、宇宙の果てまでもという表現がいっぱいの感じがしていまして、ママ様に心の中でこの光が神様の根源を表すものであることを今教えてくださっているのですね、会話をさせていただきました。神の存在が大宇宙の光そのものであることを実感でき、これは決して忘れることのない時間となりました。今パパ様はその光の中にいらっしゃる。私もその時の光を思い浮かべて、神は人間としてこの世に生まれたのは、持って生まれた神聖を体験することであり、その人生において壮大で 素晴らしい仕事を達成するために生まれてきたんだということを知らなければなりません。その仕事とは世界中に神を知らしめるという仕事であり、カリユガの時代の偉大な戦士たちを自覚することですとおっしゃっています。私たちに与えられた役割は My life is my message と言えるまでに成長することだと思っています。極みは皆さんが神を崇めることを期待しているわけではありません。神が期待しているのは皆さんが理想的で有意義な人生を送ることですともおっしゃいました。有意義な人生の基盤は家庭にあると思っています。冷静に基づいた家庭生活こそが人生を神聖なものとするのですと教えてくださいました。そのために女性の生き方についても具体的に導いてくださいました。その見教えの一つに、女性は家庭、国家、世界を作りますという見教えがあります。さらに女性は家庭と宗教の支えとならなければいけないのですとも教えてくださいました。なぜなら女性には信仰し霊的努力をする天性の素質があるからだとおっしゃいました。スワミ、本当にこの非常に私をお呼びいただきまして、そしてまた皆様も同じ思いだと思いますが、ありがとうございます。この馬場様と同じ時代に生まれることができた私は本当に幸せ者です。およそ5000年前にクリシナという神の形でご降臨なさり、そこから5000年ぶりに今地上に降りておられたのです。そして多分サイババという三代の皆でのご降臨が終われば、今度いつ降りてくださるか知る由もありません。今すでに肉体的にはスワミはいらっしゃいませんが、集中すれば私たちは心の奥、ハートにスワミの存在を感じることができます。この集中について数年前に馬場様は11秒だけでいいから集中する練習をしなさいとご指導くださいました。今思えば肉体を去られる時の準備の一つとして教えてくださったのでしょうか。そしてスワミは、あなたが私の姿そのままに作られていて完全であることを覚えておきなさいという言葉を残してくださっています。最後にスワミの御言葉です。地球は私の命で作られた私の存在の現れに他なりません。あなたがどこを見ても私はそこにいます。あなたがどこを歩いても私はそこにいます。あなたがいかなる人と接触しても私はその人自身です。私はすべての人の中にすべての光を持って存在しています。つまりこの地上で多くの偉大なお仕事をしていただき、多くのお導きをいただき、本当にありがとうございました。私自身これまでの人生の中でスワミにたくさん助けていただきました。何回もの祈りに応えてくださったこと、そしてまた生きるための糧となっていただいたこと、本当にありがとうございました。 最後にバガワンババ様の恩情が私たち皆様と共にありますようにお祈りいたします。災難ありがとうございます。
御言葉のコーナーをお送りいたします。
2004年9月6日クリシナジャンマスタミーでのご講話からです。真実と正義を守る者を神は守りたもう。お聞きください。
愛の化身である皆さん、皆さんはラーバナが4つのヴェーダと6つのシャーストラ、天啓経典をマスターしていたことを聖典で読んだことがあるでしょう。これらの聖典を学んだことによってラーバナの中に何か変容はあったでしょうか。いいえ、ラーバナはダイバットは神の性質を育てる代わりに、ダーナバットは悪魔の性質を育てました。ラーバナの銃の頭は4つのヴェーダと6つのシャーストラを表しています。ラーマはラーバナが解読した知識を実践しなかったため、その決定的な戦いの中でラーバナの頭を切り落としました。単に聖典を学びヴェーダを唱えることだけでは何の変容も生まれません。このメッセージを徹底させるため、ラーマはその矢でラーバナの銃の頭を射落としたのです。ラーバナの魂がその肉体を離れようとしたその時、ラーバナは自分の誤りに気づき、それらを後悔し、その結果神聖になったのです。神が説くすべてのことは人間の利益と幸福のためです。ですからヴェーダの教えのうち一つでも実践に移すならそれで十分です。神の教えを実践に移すことはすべての人々にとって自然なことであるべきです。プラシャンティニラヤムでは、小学生でさえ上級生に加わってベーダを唱えている光景が見られます。しかし彼らはそれらを実践に移すために必要な知識は持っていません。単にベーダを唱えることはあまりに役には立ちません。ただ神のみがあらゆるところに常に存在します。世界は幻影に過ぎません。神はあらゆる場所に存在するという聖なる教えは、すべての人々に普及しなければなりません。多くのサーダカ、霊的求道者たちが、ベーダを唱えたり、教えたりしています。次の例を考えてごらんなさい。カセットテープや CD は、ただ音を出すだけで、メロディーを体験することはありません。自分が教えていることを実践しなければ、実りはありません。ですから人は聖なる教えに気づき理解し、それを実践しなくてはなりません。クリシュナ神は自分の教えを実践し、またすべての人がそれに従うべきだと主張しました。マハーバーラタには、偉大な学者であった多くの年長者たちは解読した知識を実践に移さなかった。 と書いてあります。今日もそれと同じことが起こっています。神に好き嫌いは全くありません。神にとっては全てが平等です。しかし神は人が学んだことをどれくらい実践に移しているのかを見ています。多くの人々が聖典を学び、巡礼に行き、苦行を行い、神の御名を繰り返し唱えますが、それが何の役に立つのでしょうか。多くの人々が私にジャパマラ、数珠をくださいと言います。それはあなたの首に飾って見せびらかすためですか。それとも霊的な体験のためですか。このサーダナを実践したい者にとっては、片手があれば十分です。5本の指には9つのアクシャラ、文字が含まれています。それはさらに12のブラフマに分けられます。片方の手の親指を除く4本の指を関節で分けると12になり、もう一方の手の親指人差し指を除く3本の指を関節で分けると9になり、これを親指の先で小指の下の節から上へ1、2、3、そして薬指の下から1、2、3というように数える。これで数珠の108個の玉ができるのです。ラーマの皆を9回かける12回唱えると108になります。このサーダナにはジャパマラも決まった場所もいりません。歩いている間でも、横になって眠りにつくまでの間でも行うことができます。そのような簡単で神聖な道があるのに、なぜ寝る間も惜しんでサーダナをする必要があるのですか。ドラウパティは純潔さで知られています。ドラウパティはさまざまな方法で夫たちを守りました。パーンダバの幼い子供たちが凄惨な大虐殺をされた後、アルジュナはそれを行った極悪非道のアシュワッタマを見つけて、ドラウパティの前に引きずり出しました。ドラウパティはその極悪人アシュワッタマに罵りの言葉を浴びせたり処罰したりする代わりに、自分の夫たちの最も尊敬するグルの息子でもある彼の足元に平伏して言いました。あなたの父上ドローナチャリアの御足の下で私の夫たちはすべての知識を学びました。ドローナチャリアのご子息として私の子供たちを殺すことは適切だったでしょうか。武器も持たず幼く静かに眠る子供たちをどうして殺すことができたのですか。子供たちはあなたに対して何の悪意も持たず何の危害も加えようとも思っていなかったのに。ドラウパティがこのように祈っているとき、ビーマはその光景を見るに耐えず、怒りを爆発させて怒鳴りました。この非劣感の解放を嘆願するとは、ドラウパティは愚かな女だ。ドラウパティは自分の息子たちを殺した者に対して何の怒りも感じてはいない。アルジュナがアシュワッタマを殺そうとしたそのとき、ドラウパティはアルジュナの前に平伏し、次のようにアルジュナを説得しました。アルジュナ様、アシュワッタマを殺すことで私の息子たちが生き返るでしょうか。アシュワッタマの母上もまた私が今体験しているのと同じように息子を失った悲しみを体験なさることでしょう。ベーダとシャーストラを学んだにもかかわらず、ご自分の平静さを保つことができないとは何ということですか。肉体は五大元素からできており、遅かれ早かれ滅びる運命にある。しかし内在するものには生も死もない。内在するものは全く何の執着もない永遠の目撃者である。実はアートマの形としての内在するものはまさに神自身に他ならない。このようにドラウパティはアシュワッタマの憎むべき行為を許すようアルジュナに嘆願しました。アルジュナは、あなたは私が私の誓いを守ることを妨げていると答えました。これに対してドラウパティはアシュワッタマの髪を剃って 頭の宝石を取り外すことはアシュワッタマを殺すことと同じですと言いました。アルジュナはドラウパティの忠告に従い、罰の印としてアシュワッタマの頭を剃って頭の宝石を取り、アシュワッタマを追放しました。パーパ、罪とは何でしょう。傷つけること、虐待すること、そして他人を殺すことが罪です。プンニャ、善行とは何でしょう。他人を助けることが善行です。ですから邪悪な行為に邪悪な行為で報復してはいけないのです。その代わり犯罪者を許し寛大であるべきです。マハーバーラタにはそのような神聖な教えがたくさんあります。ドラウパティのような気高い女性はたくさんいます。ドラウパティは全ての女性の理想です。なぜ私たちはこのような偉大な女性たちの教えを忘れるのでしょう。今日女性は単なる操り人形のように扱われています。しかし女性たちは勇気、勇敢さ、犠牲、決断力、そして正義に満ちています。皆さんは女性の中に潜在する力を認めようとしたことがありますか。男性は女性のこのような勇敢さや勇気を持っていません。そのような偉大な女性たちゆえに私たちのバーラタ文化は高く評価されているのです。そうでなければずっと昔に衰退していたことでしょう。皆さんは女性が勇気、勇敢さ、決断力、正義といった偉大な力を授かっているという事実に気づいたことがありますか。これらの価値を男性の中に見出すのは難しいことです。それはなぜでしょう。ほとんどの男性は破壊を招く怒りという病に侵されているからです。怒りを持つ者はいかなる努力をしても成功することはない。その者は罪を犯し全ての人に嘲笑われるだろう。女性もまた時々怒りに屈服し罪深い行為にふける可能性はあります。そのような人たちは非難されたり咎められたりするべきではなく、許され罪を償うよう励まされるべきです。女性の中にある忍耐と粘り強さは素晴らしいものです。事実困難においても平常心を保つというドラウパティの特質がパーンドゥ一族を救ったのです。現在でもそのような女性は何人かいます。怒り、情欲、嫉妬、妬み、うぬぼれという悪い性質は男性により顕著に見られます。女性にはそのような邪悪な性質に負けないよう自制することができるのです。そのような状況下において平安と調和を守り促進するそのような女性たちを励まし尊敬することは私たちの義務ではありませんか。ところが逆に女性は軽んじられ軽蔑されているのです。いけません。このようなことは起こるべきではありません。このような気高い特質を持つ女性は励まされ支援されるに値します。数日前、皆さんはこのホールで女性の栄光を取り上げた催しを見ました。催しを主催した女性チェタナによって上演された寸劇には、理想の女性として母なるシーターの偉大さが描かれていました。シーターとドラウパティは偉大なパティヴァラタ、貞節なる女性です。女性の偉大さを強調するこのような試みは推奨される必要があります。サティアとダルマはインド文化の最も素晴らしい特徴です。もしこの2つが守られるなら、国は堕落から免れることができます。もし皆さんが自分の国を守りたいのなら軍隊に加わり戦う必要はありません。皆さんが生まれながらにして持っている真実と正義が保護されるなら、それ自体が国を守ります。戦争で敵を殺すことは偉大なことではありません。まず第一に、皆さんの中にある真実と正義を守りなさい。国は自動的に守られるでしょう。インド文化はサッティアンバダ、真実を話すことと、ダルマムチャラ、正義を実践することを推奨しています。粘り強くこれを行えば、 皆さんは偉大な英雄になるでしょう。あなたがサッティアとダルマを守るなら、その見返りに神があなたを守ってくれます。神を礼拝し、神の恩寵を手に入れようとする代わりに、もしあなたが真実と正義を守るなら、神はあなたの国だけではなく世界全体をも守ってくれます。真実はあなたの命息吹そのものです。正義はあなたの鎧です。ですから真実を守り、正義を育みなさい。それで十分です。真実と正義は切り離すことはできません。片方なくしてもう一方が存在することはできないのです。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りしたいと思います。今月はクリシナジャンマスタミーにちなみまして、クリシナバジャンをお送りいたします。
ゴビンダゴビンダ、オーババサイクリシナです。
Yeah.
それでは皆様に祭の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーン。